ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
どうも、南です。
今日はジョン・ウィック・パラベラム3作目なんだけど、ちょっとね、この前ジョーカーを見てから、もうなんか頭の中がずっとジョーカーで、
それはわかります、
ね、頭になんかこびりついて離れない。
そう、何日か後にジョン・ウィック俺は見たんですけれど、やっぱどっち覚えてるかっつうとジョーカーの方が鮮明で、
そう、やっぱなんかすごかったなって思って、なんか ね、あの見た直後に前回喋ったんだけど、その後もなんか後からあのデニーロはキングオブコメディだからデニーロなんじゃないかとか、
それも忘れてて、
だからキングオブコメディのあいつが出世して司会者になってたって話だよね。
キングオブコメディもなんか練習するシーンみたいなのあったじゃないですか、それとそれを模してなんかジョーカーも同じことをやってるような、
そんな場面忘れた。
なんかキングオブコメディちょうどアマゾンプライム入ったんですけれど、ちょうど入ってたんでもう一度見ようと思ってて、でももう一回ジョーカーも見たいなっていう、どっち先に見た方がいいかなっていう、
そりゃキングオブコメディでしょ。
キングオブコメディを最初に知ったのが、いいともで、ココリコの田中が一番好きな映画のランキングで、キングオブコメディって言ってたのがあって、それで、キングオブコメディを見た記憶があるんですけど、すごい昔なんで、もうだいぶ忘れちゃって。
キングオブコメディもね、なんかさ、こう、地下芸人がさ、俺はなんかチャンスさえあれば売れるんだみたいに思ってるけど、でも実際その最後に演じたネタがちっとも面白くなくて、それが当時は本当に実力があってたまたまスポットライトが当たらなくて売れてないだけなのか、当時はそれが本当に面白かったのか全然分かんなかった。どっちなんだろうね。
どっちなんでしょう。なんかすごいサメサメとした見た記憶があるんですよ、
だからあの最後のネタでドッカーンとこっちもね、うわがすごい受ければなるほどってなるんだけど、もやもやするんだよね。結局大して面白くないんじゃないかっていう。
もしかするとジョーカーそこもついてるような気もしてならんなと思って、
ね、自分が売れないってネタしか受けてないしね、受けてないっていうか、そう、
いやジョーカー本当にすごいなって。
ねえ、そうだからね、あれで何かこう太田光さんがそれまで発言してたことを常にやっぱふっと思い出して、どういうことだろうって考えたら、やっぱ太田さんはああいうのはセンスがないとか奥行きがないとか浅いとか、すごいそうやって誰でも思いつくとか批判するじゃん。でも結局センスのない人間に対してどうしたらいいんだって話じゃん。
まあ、そうですね、
でそういう人が選んだ手段がこれですよっていう話だったんじゃないかなって思うんだ。
先週だからそれを小泉さんが言ってて、俺はずっと太田とジョーカーが会話してて打ち殺される夢を見る。
太田さんはね、モデルガンでバンバン人を撃つんだけど、
太田総理みたいな番組でジョーカーにがっつり撃たれてる夢を見るというか、
だからそういうね、なんか持たざる人に対してとっても寄り添った映画だなって思った。
で それの一環でもう一つあったのが、ここ2日くらい前かな、マーティン・スコセッシュが、マーベル映画は映画にあらずみたいなことを言って、
そうアトラクションだっつって、ね、猛烈に批判したんだよね。
批判したんですけれど、旧友はジョーカーに出てるっていうのを考えると、まあ、DC
だからDC はいいのか
いいのかなってすごい思ったんですけど、
バットマン VS スーパーマンはいいのかって、
いや、まあ、関係ないじゃないですか、あのジョーカーは、後でまた出ますね。やっぱジョーカーすごいですよね。なんか
ねえ、すごかったな。ちょっともう一回行かなきゃな。
ですね。いやー、なんか本当に伊集院さんの番組でも取り上げられるぐらいなんか、ジョーカーの話してましたし。
ねえ。
本当でも暗い話だなって、本当にアメコミのイメージで見に行くととんでもないもん食らうなという、
そうだね。で、まあね、そのジョーカー見て、で、ジョン・ウィックを見て、でその後昨日時計仕掛けのオレンジも見たんだよね。だからちょっとね、ジョン・ウィックの印象がね、
精神崩壊しそうな
ものすごい薄くなっちゃった。
まあそうですね、ジョン・ウィックもなんか期待はしてたんですけれどね、うん、なんかあれここまでいかないんだっていうところで俺はちょっとはしごを抜かされたって感じがして、
まあ3作目だしね、シリーズものの。そうというわけで、はい、ジョン・ウィックの 3作目は2作目の時間軸で言えば直後から始まるっていう、はい、なんか前作のおさらいみたいのついてたね。
そうですね、
ちょびっと
1作目はその殺し屋の社会みたいなのを淡々と描いてて、うん、なんかまだちょっとなんか殺し屋のあの復讐劇みたいなのがメインだったんですけど、
うん、
2からがその世界観が広がりすぎて、
うん、
なんか街にいる人たちみんな殺し屋みたいな終わり方をしたじゃないですか、
うん、
で3どうなんのかなって言ったらそれに輪をかけたのが3だったな。
そうだね、まあこっちこそアトラクションみたいない
やアクションはだから本当にこだわって作ってますっていうのはすごい分かる、う
ん
う
ん、まあなんかどっかで見たアクションうちもやりましたみたいなのがなんかすごい多かった気がする。
あ、うちの方本当のことやるんでみたいな、
うん、
あんななんか CG とかじゃないですよみたいなのをしっかり見せたみたいな感じ
が。悪女の一番面白いのやってますよみたいな
あれと違うのはちゃんとあれじゃないですか、こう早いカットじゃなくてちゃんと見せ切るっていうところで、うん、カットが長いっていうのを見せ切ってたりしたりとか。
なるほどなるほど。
で あとあれですね、馬で蹴られるシーンとか、うんうん、あれは CG じゃなくて本当にやってるっていうので。
あ、本当あれ面白かった ね馬大活躍、あと犬も
あれは全部本物みたいなんでそこを CG じゃなくて本気でやったっていうのはやっぱり拍手しますね、
うん、
馬の蹴るシーンで俺十何年前かにジャッキー・チェンの神話っていう映画見に行った時に、
うん、
ジャッキーともあろうものが、うん、あの馬のシーンでもう馬が蹴るシーンが全部 CG でジャッキーですよ。
あ、そうなんだ。
それがすごい残念だったなっていうのを。
全て生身でやってきたジャッキーなのに、
まあ、あの迫力があるシーンを撮るためには自分より動ける人を使ったりもするんですけれど、うん、やっぱ馬はどうしようもできなかったみたいで、
うんうん、
その馬で蹴り合うっていうシーンがワンシーンあったんですけれど、うん、その CG がチャチかったのがすごい不満だったんですけど、やっぱこういうことだよなっていうのをはっきり見せてくれたっていうのが今回良かったですね。まず
馬で蹴り合うって言えばね、17、8年前かな、ね、もっと前かな、20年ぐらい前かもしれないんだけど、新潟競馬場に新潟競馬見に行ったんだ、でパドック見てたら、あの前歩いてた馬が後ろ歩いてた馬を蹴ってさ、えって思って、中央競馬だったらすごいこれは大変なことが起こりましたっつって、すごいたっぷり時間かけて検査みたいのして出走取りやめですみたいになるじゃん。何もなかったようにレース始まってね
その影響でなんかオッズとか変わりそうなもんですけどね、なんか
誰も気にしてなかったっていうのを今思い出した。
所詮地方競馬なんでしょうか、
ね、いい加減だなって思ってね。
いや、なんかでも去年ぐらいに俺あの競馬場の呼び込みのバイトを やりましたけれど、今だいぶしっかりとしてます、
ね、新潟競馬ってまだあるの？
あの豊坂のところですよね、
うん、あ、新潟競馬場で中央開催はあるけど、はい、中央競馬の開催は新潟地方競馬の新潟、
あ、それは
もうないかな、やっぱなくなったのか、ね、そっか。まあそんなことはさておき、馬がすごかったね。
そうですね、それとあのまあ、ストーリーはそんなないじゃないですか、
まあ、ストーリーはジョン・ウィックが要はその殺し屋組織を裏切って、
ね、ホテルで殺したっていう、
そうそう、賞金首になるんだよね、
14億ですね、
うん、そう、それでもう殺し屋もうランキング1位みたいになってね、殺し屋 手配ランキングみたいな、それがなんか入れ墨を入れたおばさんたちとかがすごい事務仕事してんだよね。
そうですね、
チーンみたいな、なんかすごい古いパソコンで、
タイプライター
が、タイプライターだ、なんかモニターがさ真っ黒い画面に緑のさ字でPC88 みたいな感じでやった、
ガチャガチャガチャって言ってたんで、うん、タイプライターでそういう契約みたいなの売ってたりして、
うん、
でなんかなんでしょう、最初にその逃げて図書館に行くんですよね。で図書館に唯一隠してあった、
うんうんうん、
あの金貨の残りと、
うん、
あとあの血の欠員2でもあのネックになってる血の欠員、自分を助けた、うんうん、あの やばい時に使おうと思ってた血の決意と奥さんの写真を図書館の本の中に隠しとくっていう、
誰も読まなそうな本に
ロシアなんとかなんとかだっていう、大丈夫かってい
いのかよってニューヨーク公共図書館っていう、この前ほらドキュメンタリー4時間ぐらいのやつ見たんだよね、シネウィンドで途中で休憩入るやつ、ほらなんだっけ有名な人ドキュメンタリーで、あのフルメタルジャケットの元ネタの映画みたいの作ってて、
ああ何でしたっけ
名前が出てこない、
ああなんだっけいやなんとなくわかります、うん、
その人の最新作で、まあなんかねまあまあ面白かったんだけど長くて長くて、
うんうん、
あそこかって思ってね、
あそこに置いとく理由がよくわからんなって、うん、でも思ってましたけどね、なんか奥さんの写真、しかも奥さんの写真をもう一回戻すじゃないですか、
うんうん、
なんだろうこの行動と思いながら、
そしたらねまだ時間の前なのに殺し屋がやってくる、すごいでっかいやつでね、
で あれですよ銃を使う、あの最初は相手が銃を持ってるんですけど、それを本でぶん殴って落として、
うんうん、
で本を使って殺すっていう、
そうだね、
あれは結構斬新ですよね、なんか、
うん、
ボーンスプレマシーっていう映画の時に、
うん、
あの周りにあった雑誌を丸めてくナイフと戦うっていうシーンも衝撃的でしたけれど、うんうん、分厚い本でああいう風に殺すんだっていう、
分厚い本が凶器になるよって、
で最終的に本が立つんでそれで首の骨を折るっていう、
ね、
あのさ、あれは斬新ですねと思って、
うん、
でもそこで肩をなんか刺されるんですよね。
あ、そうだね。
で、肩を刺されて、闇医者みたいなところに行く
チャイナタウンみたいなところに行
く。で、結構深手なんだけど、あと5分でどうしようもないっていう話なんですけれど。
時間が来たら、あの、助けるのが違反になるんだよね。
なんでとりあえず ある程度やって直すんですけど、
うん、
5分前からだからもうやれないっていうんだけれど、
うん、
お前を助けたっていうことになると俺も狙われるからっていうのであ の腹とここを打てみたいなこと言うんですけれど、
ね、鎖骨と脇腹
でも 鎖骨と脇腹打ってそんな縫うことなんかできないじゃないですか、
うん、
落としてから打ったっていうのもおかしな話なんで、
うん、
あれは一体何の理由で撃たれたんだろうこいつと思って、
うん、まあなね、組織から狙われないためだろうけど、う
ん、なんか変にアリバイ作ってるようにしか見えないし、
うん、
撃たれ方をしてるんで、
ねえ、まあ、結構ねジョン・ウィックは深手を負ったままずっとね、暴れ続ける、
そうですね、で最初のなんかアジアマーケットみたいなところから、うん、歴史博物館の銃の保管室行って、
うん、
古い銃をバラバラにして入る弾を見つけてそれで、うん、一発弾を入れて襲ってきた連中の一人をガンって撃つだけのために長々と分解してやるとか、
うん、
あと何でしたっけ、こういうナイフがありましたみたいなのを割って お互いに差し合うとか投げ合うとかっていうのが、
うん、
まあ素晴らしくて、
そうだね、
最初のなんでその投げる前にお互いでナイフの戦いするんですけれど、
うん、
ワンカットがすごい長くて、ナイフ投げるところまである程度一定の長さあるんで、
うんうん、
すごいやっぱりそのアクションシーンにこだわってる、
うん、
こだわってるっていうか、
そうだね、
ここまで見せないとチャカチャカ演出になっちゃうでしょっていうところをしっかり見せててすごい良かったですね、
うん、
でそれからあれですよ、そのバレリーナとところ行くんですよね。
そうだね、ロシアのなんか前に貸しがあるんだよね、
でその貸しの人、女の人がやってるバレエ団を通して、うん、そのホテルコンチネンタル の、
うん、
黒幕っていうか一番上流階級の人に、
うん、
自分にかかった賞金を解いてもらおうとするっていうのが、
うん、
よくわからないなと思って、
あそこのさ施設自体がまたさパシフィックリムの基地みたいにさ、うん、バレエやってると思えばこっちじゃサンボの練習しててみたいな
サンボの練習もいいですよね、なかなかの迫力、あんなな
んか狭いところでなんでこんなやってんだ
でもちゃんと春サンボをやるじゃないですか、
そうだね、飛びつき腕ひしぎみたいなやって
た、あんな綺麗なサンボなんかなかなか映画で見たことないなと思って、
うん、
新鮮でしたね。ちなみになんですけれどバレリーナ集団いるじゃないですか、
うん、
ジョン・ウィックのスピンオフが決まって、
うんうん、
続編のタイトル、そのスピンオフの名前が今の段階でバレリーナってついてるんで、 あの組織の話を作るっていう話をしてました。
そうなんだ、面白いのかな、まあ、バレリーナもみんな、なんか入れ墨いっぱい入っててね物騒な感じ
で、物騒な感じで、もう本当に死ぬ思いで練習をしてるっていう感じで、
そう、
いやでもなんかあのシーン見るとちょっと思い出すのがレッドスパローとかもちょっと思い出したっていうか、 あれもスパイ映画みたいな。
レッドスパローも結構面白かったよね。
あれは派手なアクションっていうより自分の性的肉体を使ってどう落とすっていくかって話だったんで、
うん、
まあなんかスパイとかロシアとかにはやっぱりこれが入ってくるんだなっていうのを分かりやすく入れてるっていうのはやっぱいいですよね、う
ん、なんかさあそこからさあのモロッコに急に行くんだよね。
そうですね、あのハルベリーの、うん、あのその欠員を持ってて、
うんうん、
そこにあの助けを求めに行って、その上流階級の人のところにあの会ってっていう、
組織のトップがなんか遊牧民みたいなんだよね。
そうです、そうです。でその前になんか、うん、そのハルベリーの組織の人、その内通者みたいな人に会いに行くっていうので、うん、手配を取ってくれっつってハルベリーに頼み込んで、
うん、
その組織のその内通者のところに行ったんですけれど、
うん、
あの結局受け入れてもらえなくてそこで銃撃戦になってみたいな、
うんうん、
あそこの銃撃戦の意味があんまりよくわかんないなっていうのも、
あ、犬連れてた女、あ、そうだそうだ、
あそこ何と思いながらずっと見てましたけれど、
うん、ねえ、
でそこをその内通者も言うのが、
うん、
オリオン座の横にある子犬座に向かって歩いてどうのこうのっていうんですけれど、うん、この映画ではやっぱり犬がいっぱい出てくるなっていう、
そうだね、
ここでも犬が出てくるんだと思って、
犬をくれっつって嫌だっつったら犬を撃ったから仕返しされる
で挙句の果てに子犬座の星座の方を向かってずっと死ぬ思いして歩くっていう、
うんうん、
またハルベリーも自分から撃っておいて、
うん、
あのジョン・ウィックに対して水をやらないっていうあのひどさとかも、
ね、あのうがいした水を渡す
お前散々どうのコーナー言ってたけど一番最初に手出したのそこではお前だからねっていう感じで、
うん、
いやでその黒幕みたいな人に会って、
うん、
あの自分のその忠誠心みたいなのを言って、
うんうん、
自分のあの薬指を切るんですよね、なんか、
うん、のみみたいな
の、ね、のみみたいなので本当はのみとハンマーがあってそれで落とせって言うんですけれど、
うん、
のみだけでガツンってやるっていう、でその指がちょうどあの結婚指輪してるところで、
うん、
結婚指輪だけを持って、うん、指だけ置いてまたニューヨークに戻るっていう、
うん、
あそこでなんか俺の前にいた人は結構退屈がってました、
ね、ああそう、
うん、何これっていう感じも確かになくはないでした、
聞いたのかな。
でそこからニューヨークに戻るとその何でしたっけ、ホテルコンチネンタル の、
うん、
あのオーナーの人がジョン・ウィックに賞金をかける前に1時間の余裕を与えてジョン・ウィックを逃がしたっていうのを罪にする仲裁人の人がいるんですよ、
ね、うんうん、
裁判 法の執行人みたいな人が、うんうん、でジョン・ウィックを助けたやつらをあの全員ひどい目に遭わせていくっていう、
ね、
あれもよく分かんなくて、
あそこルールがよく分かんない、気持ち分でやってんだろうみたいな、
なんかそんな気分感じしますよね、
うんうん、
なんか忠誠心どうのこうのって言っておきながら自分がピンチになると交渉するとかそういうのが結構
なんかね、指切ってんのに平気ですぐまた裏切るし、
裏切るし、あれなんだろうこれって、
だからさあそこで指切ってもう一生使えますみたいにしてんのに、うん、仲間殺せって言われたらやっぱ嫌ですっつってじゃあこの後どうすんだよみたいなね、あんな
に結局また狙われることになっちゃうんだよ、うん、
だからあそこで遊牧民みたいなトップのやつにねこう交わした仁義も大して意味がなかった。
ホテル戻ったらちょっとしたやつで、うん、お前はあのこのまま落ちぶれていくか奥さんとの思い出を残して死ぬかみたいなことを言って、
うん、
どっちを選ぶんだっつって、
うん、
奥さんの思い出を残しながら戦うっていうんであればあのモロッコは何だったのかっていうのがよく分かんなくて、
行く必要なかった。そう、そこでね出てくるのがヤヤン、あのザ・レイドでマッドドッグでやってた、
でも
2人がかりだった。
それとあれですよ、マーク・ダカスコフ。
誰だっけ、
あれですよ、あの坊主のあの、うん、あの寿司職人の。
あ、寿司職人。そうだね、あいつも日本人の役だったね。
そうですね、
片言の日本語。
あの人でもホノルル生まれで、うん、あれですよ、あの親がそのアジア系の人でカンフー道場をやってた人なんですけれど、うん、あのブランドン・リーのあの遺作のクローってあったじゃないですか、うんうんうん、クローでブランドン・リーに似てるんで、うん、ブランドン・リーが撃たれて死んだ後に代役として、うん、あの人がクロー役で出て、
あ、そうなんだ、
その後テレビシリーズでまたクローを演じたっていう結構な、
うんうん、
で日本にも、
まあ、結構な、あんまり言いたくないけどクロー人だね。
俺の大好きな映画なんですけどね。あので、余談なんですけど、この人結構日本にもあの関係がありまして、
うん、
池上克夫 あのクライングフリーマン、
はいはいはいはい、
あれも主演の人です。
お、池上良 一、小池和夫、
小池和夫だ、ごめんなさい、小池和夫の、いや
小池和夫原作、池上良一作画
でしたっけ、それのクライングフリーマンとか、うん、あと加藤正彦、正也だっけ、正彦さんと、
うん、
あの破壊王ダイブっていう映画出たりとか、あと香港映画でスパイ N っていう藤原紀香のスパイ映画あったんですけれど、それでもなんか藤原紀香と共演してたりとか、うん、結構日本の映画にも出てる人なんで、
う
ん、
もう最近のねハリウッド映画はなかなかしっかりしてきてたけど、今時珍しい片言ぶりだったよ。
これは 俺の必殺のソードがどう
だろう。韓国映画のお嬢さんがすごい片言でね。
いやでもあの人そのドライブ破壊者っていうので、うん、加藤正彦と喋ってた時には、うん、そこまで違和感なかったんですけれど、
あれ忘れちゃったのかな。
あとあれですよ、日本 あの料理の鉄人あったじゃないですか、はい、あれ の, アメリあのハリウッドリメイクで、うん、あれですよ、加賀武の弟役として、あの加賀武の役をずっと何年間もやってたっていうのがこの人です。
うーん、
でやっぱ体動くんで、
うんうん、
あのこの人はやっぱりスタントダブル使ってないなっていうのよくわかりますよね、見てて。
そうだね、
あの忍者にバンバン流れた時はどうしようかと思ったけど、
あ、そうだね、あ、すっごい雨降りなのに、なんか窓ど とも何もない屋台みたいな、
立ち食い寿司みたいなところで、
そばみたいな、
しかも素手でフグをさばいてるっていう、
ね、
でフグさばいてなんか横にいる猫に餌をやるって、お前手をまず洗えよとか。まず不衛生だ
って。あのフグパクって食べたけど大丈夫だったね。
箱フグみたいな、なんか小さなフグだったからないのかなと思いましたけど、
う
ん、
いやー、フグは皮にも皮にすら毒があるみたいよって言うから怖いよ、う
ん、あの全然処理になんかなってねえなと思いながら見ましたけど、うん、
あの旅行でよくフグが釣れて、一番でっかく釣れたのがフグだった人が、これ肝さえ食べなきゃ大丈夫じゃないかなみたいな気もするけど、やっぱ怖いからやめる。
うちなんかでも昔出た唐揚げみたいなのが出た記憶があるんですけども、うん、小さいなんか、
うんうん、
いやでもあのなんでしょう、そのマーク・ダカソコフがもう本当俺は今回ベストアクトだなと思って、うん、
どの人、
あのそのあのあれです、ハゲの人
間、ああ寿司屋の
人が、あの人がなんかどことなく可愛らしいというか、
うん、そうだね、なんかジョン・ウィックが伝説の殺し屋としてみんなにリスペクトされてんだよね。
で俺が最もリスペクトしてるっていう感じで、
うん、
ホテルコンチネンタルに 入ったじゃないですか、
うん、
でまず座ってくれって言ったら、あの広い中でジョン・ウィックの隣に座るじゃないですか、
すっごい近くに座る。
でジョン・ウィックやばいこいつと思って、
ソファーの前3人掛けのソファーの真ん中に座る。ジョン・ウィックが片
で1人用のソファーに座ったら、
うん、
ジョン・ウィックが飼ってた犬が来て、あの喋れないぐらいベロベロになってるし、なんか横にいるやつはあの自分を語ってるし、なんだこの空間って思いながら、なんかジョン・ウィック呼ばれてるから行ったら、なんかそいつもついてくるじゃないですか、
うん、
なんだろうこいつと思いながら、
ね、
結構なコメディテイストをここで出してくるなと思って、
うん、
いやすごい良かったですね。
ねえ、マッドドッグもジョン・ウィックにやっと会えたみたいなこと言うしね。
二人がかりで、
うん、
あれ二人片方違う人ですよね、
うん、なんか違う人
って似てる風に見えたんですけど、
ああ双子みたいな
感じに見えたんですけれど、
違う人じゃないかな、
ですよ、ね、
まあ、同じ人だとはみじんも思わなかったよ。
あ、そうですか、なんか最初見た時にあれと思って、うん、なんか CG で二人にしたのかなって、
ね、
前作も鏡の中でこう戦うシーンがありましたけど、今回さらに進化してガラスの中で戦うっていう、
そうだね、
あれもなかなか面白いなっていうのが、あの、うん、持ってた刃物で、あの、どれだけの攻撃という速さがあったかっていうので、傷でその威力とかが分かっていくとか、すごいよくできてるなとか、
うん、
あとやっぱり派手ですよね。あの、同じように投げられててもやっぱりガラスを通すっていうだけで迫力が増したりとか、
うんうん、痛そう、
痛そうなんですけれど、うん、それをなんかジョン・ウィックも強いはずなのに2人がかりでやっぱり太刀打ちできないぐらいもうガラスに殴られて割れてるっていうのを見せられるだけで、
うん、
やっぱすごい殺し屋なんだなっていうのも分かりますし、
うん、
やっぱ見せ方はすごいいいよなと思って
ねえ。まあでもね、いくらすっごい賞金が出るとはいえさ、なんであんなみんな命知らずなんだろうね。
まあそれで食ってるっちゃそれで食ってるんで
負けたら死ぬって思わないのかね。まあ、金いくら積まれてもね、死んだらどうしようもないじゃん。
14億入ればもう一生もんなんでっていうので、
うん、
それで最後の仕事にできると思えば行くんじゃないですかね。
うん、まあ、あと面白かったのが、あのすごい防弾のスーツ着てるやつが、銃で撃たれても平気で向かってくるんだけど、あれこれどっかでなんか見たことあるなって思ったら、パトレンジャーの銃の威力みたいな。
あ、戦隊ものとかそうです、
ね、戦隊ものレベルの威力がそのぐらいになって、ただあの肌の、ね、首筋とかにガンってまた打ち込むんだけど、
あれですよね、あのホテルコンチネンタルで、うん、そのあの交渉が決裂して、うん、ホテルコンチネンタルが無法状態になって殺し屋がいっぱい来るっていう、
そうそうそう、
あの時のでもやっぱジョン・ウィックの、あの銃さばきがやっぱ素晴らしくて、
うん、
あの今そこまで俺も詳しくないですけれど、うん、あのショットガンを入れる速さっていうのは見たことないなっていう、う
ん、あの防弾にはこのショットガンだっつって、あのホテルコンチネンタルにね、黒人のスキンヘッドのお姉さんが、
最初にあのスキンヘッドの黒人の人が、敵も進化してますから気をつけましょうっつって、お互いであのマシンガン持ってるんですけど全然効かなくて、あいつもあいつで焦って帰ってきて、これでやりましょうみたいなこと言って、だって生き残ったのはあいつぐらいですもんね。でオーナーは全然戦わないしっていう、
まあもともと腕が立たないんでしょう。
でその時になんか戦をする時には用意をしとけみたいなところで、うん、パラベラムっていう言葉が入ってて、
うんうん、
あ、ここの意味なんだっていうので進んでいくんですけれど、俺はもうラストが本当、
うん
うん、何それっていうような
あ、
久しぶりになんか、
うん、
やばいやばいこの終わり方と思って、
まあオーナーがね、あの大変なネタバレになるから聞かない、これからの人は聞かないでくださいね。オーナーがジョン・ウィックを撃ってビルから落ちると、
あの20回か30回ぐらいあるビルからダーンダーンダーンって角にぶつかりつつ落ちるっていう、うん、
で そのなんか監査役みたいな人が納得して帰ろうとするとジョン・ウィックの死体がないっつってね。
であれだ、あのそのオーナーがそういえば、うん、やつはそういえば闇の影の男だっていうのを言って、うん、自分にかあのまたあの殺されるっていうのを不安しながら終わっていくっていうようなエンディングでしたけれど、
うん、
あの前作も思ったんですけれど、ローレンス・フィッシュバーンの役が よくわからないなっていうのが、
ハトを飼っててこれが俺のインターネットだ、ね、
ウイルスもないとか言って。
うん、ハトインフルエンザみたいなのあるけどね、鳥インフルエンザ、
あそこもあそこで結構な破壊を受けてて、
うん、
あいつ自身も7回切られてるっていう大変な、
生きてたって
言ってたんで、俺最近思ったのがローレンス・フィッシュバーンがやられたのって、
うん、
あの教師のいじめみたいな感じにしか見えなくて、
あ、埼玉県の、
いや神戸です、
神戸の、
あれ見終わってこのニュース見た時に俺の中であのカレーをなすりつけてられてるのがローレンス・フィッシュバーンにしか見えなくて、
ああそう、俺その動画見てないからわからない、
なんとなく俺の中であれイメージ重なりましたけどね、なんか、あれもなんか小学校の教師カーストみたいな話だったんで、今回も あれじゃないですか、結構なカーストの話もあるじゃないですか、
まあそうだね、
なんか最初の一作目にあったなんかノワール感っていうのとかがもう全く消えちゃって、うん、
ないね、
あのもうアクションイチみたいなことになってるなっていう、
うんうん、
だから方に臨むのはもう1回目に戻ってっていう感じで普通に復讐の話でいいかなと思うぐらいかなっていう、
多分エピソード0になるんじゃないかな。
あ、いやここ最近のエピソード0って俺の中でゲームにするんじゃないかっていう、
う
ん、ジョン・ウィックの過去のやってきたことをゲームでやってっていう、
うん、
それのパターンじゃないかな。
ゲームでやるってどういうこと？
あの今までやってきたミッションみたいなのとかをゲームで体験して、うん、そうしてこの後の話は映画ですよっていうので、いう風にしか思えないんですよ。
PS4 とかになるん？
PS5 とか発売決定したんで、
う
ん、ありえるなって。もしくは Xbox だけとか、
うん、
結構映画のそのヒーローだった人の前日談みたいなのをゲームにするっていうことはあるんで、
うーん、
いやでもなんかあれですね、あのハリウッド映画ここ最近その50歳の人が頑張るっていうのが、うん、やっぱ再確認できるというか。
そうだね、
キアヌ・リーブスも50代ですよね、うん、で、うん、あのマーク・ダカスコフももう55歳ぐらいでしたし、で日本でいうとここ最近そのトム・クルーズとか、
うん、
あのキアヌ・リーブスやってる声優の人も同じ人なんで、
うん、
なんかそこ固めてきてるなと思って、
う
ん、なんか見終わった時にそう思いましたね。なんか同じようなことは
若手が伸びてないんじゃないの？
あ、そんな気もしますけどね。
世界的な。
あ、いやでも昔アクション好きだった人が、
うんうん、
なんか今のアクションよりはこっちっていうのを、うん、なんか年代とともに同時に進んで見せられてるような感じもするなっていう気がして、うん、それこそ若いアクション好きな人っていうのがもうマーベルとか CG でも面白ければっていう方向に行ってるような気もしますし、このジャンルってやっぱ40代とか50代世代がやっぱついてきてるような気もします、
うん、
世界的に。
そうだね、まあおじさんしか見ないだろうね。
ですね、まあまあ、あのその聞いた話ですけれど、
うん、
あの新潟でそのジョーカーとパラベラム、あのジョン・ウィックやった日ってもう一つ映画公開してて、
うん、
それがあのハイ&ローのワーストだったんですけれど、
うんうん、
一番入ったのがハイ&ローのワーストだったらしくて、
うわ、誰が見てるんだ
で、やっぱ聞くと
女の人が見てる、
学生と女性っていう。
あー、すげ
ー。なんでなんかやっぱまだまだ日本だとそうなるんだなっていうのを、
うん、そうだね。というわけで、
はい、
ぜひ皆さんもジョン・ウィック・パラベラム、
はい、
お楽しみください。さよなら。
失礼します。
注文した料理と
あの映画、この映画味わうの